はい、始まりましたね。レーガンモレーディオ。いや、まあ始まるときに始まっちまうっつうのが、まあレーガンモレーディオなんですけれどもね。いや、まあね、ちょっとね、またちょっと最近少し期間が空いてしまいましたがね、まあまたね、レーガンモレーディオをね、レコーディングすることができました。でね、僕結構ね、まあ前のエピソードで仕事をしていなくて、まあ一人でなんかポッドキャストを聞いたりラジオを聞いたりしているっていうことを、まあ結構話したと思うんですけれども、でね、そのなんていうか、ポッドキャストとかラジオってなんか音声だけでなんか耳元に訴えかけてくるから、なんだかこう親近感を感じるというか、声だけだからこそ逆にその自分でその声からイメージを膨らませることができるから、なんかすごく孤独なんだけれども、そのポッドキャストとかラジオとかっていう音声コンテンツのおかげで、なんかその孤独をなんていうかな、味は紛らわすというか、なんかこの音声コンテンツによってなんかこう孤独を味わわなくても済むみたいなことが結構あるんですけれどもね。でね、そんなことを考えてたらね、なんかそれとよく似た映画というか、その音だけだからこそ逆になんかその存在を近くに感じるみたいなね、アプローチをしている映画をなんていうか思い出して、なんか今日はその映画について語ろうかなって思うんですけれどもね。結構この映画ね、僕結構好きでね、脚本今回書いたんですけれどもね、なんか16ページぐらい書いちゃって、まあこれ全部読んだらですね、結構な時間になっちゃうんで、結構端折りながら行こうとは思うんですけれどもね。まあね、まあいいや、それはいいとして、今日はその何の映画をね語るのかっていうことなんですけれどもね。はい、ハー、世界で一つの彼女という映画ですよね。この映画なんですけれどもね、2013年にね制作された映画でしてね、で主人公がですよね、まあ近未来のロサンゼルスに住む、まあそういう、まあ30代とか、まあ半ばとか、まあそんぐらいの、まあちょっと中年に足を突っ込んだぐらいの、まあ主人公だと思うんですけれども、まあその主人公の物語で、その主人公が、まあ AI のサマンサと恋をしてしまうというね物語なんですけれども、まあね、こうやってね、僕がねアバウトなねことを言ってないでね、ちゃんと脚本に書いたねあらすじっつうのがあるんでね、それをちょっと最初に読もうかなと思うんですよ。まああらすじいきますね。まあ近未来のロサンゼルスでセオドアは手紙代筆人として暮らしていた。彼は1年近く別居している妻のキャサリンとの離婚交渉で思い悩み、陰鬱とした日々を送っていた。ある日、OS-1 という最新型の AI の、自分を見失った人々に訴えかける、まあ、そういうちょっと安っぽい広告に触発され、その商品を購入する。セオドアはその、OS を起動させるや否や、サマンサと自分のことを名乗る、AI と、まあ、意気投合し始めるんですね。彼女のユーモアと優しさで包まれていくセオドアは、まあ、AI である彼女へと思いを寄せていくという、まあ、物語なんですね。で、まあ、主演のこのセオドアっていうのはホアキン・フェニックスですね。で、サマンサ、まあ、AI のサマンサはスカーレット・ヨハンソンですね。で、監督はスパイク・ジョーンズで、まあ、この映画は2013年制作の映画でございます。はい。というね、まあ、脚本に書いた、ね、あらすじをね、ちょっとちゃちゃっと読んだんですけれどもね。まあね、これ、まあ、近未来のロサンゼルスを描いているんですけれどもね。まあね、この2013年に制作された近未来のロサンゼルス、まあ今2021年ですよね。でね、 この近未来のロサンゼルスがね、結構ね、現代に近いというね、ことをね、感じるんですよ。でね、その近未来の描写っていうのがね、すごくね、こう映画の冒頭10分でね、端的に描かれているんでね、まあね、どんなね、こう10分、このリアルな世界っていうのがね、この冒頭10分間でね、説明されているのかっていうのをね、ちょっと説明したいと思うんですけれどもね、まずね、こう街の風景ですね。で、街の風景は、まあ、超高層ビルが乱立しているんですよ、都心では。で、すごいなんか資本主義がもう加速、もうすごいね、発達しているって感じですね。でね、有機的ななんか木造建築とか古びた建物っていうのが全くなくて、なんかすごい綺麗なんですよね。で、人工的なんですよ。で、この感じっていうのがなんか現在の日本に通ずるところがあって、まあ、ニュータウンであったりとか、まあ、都心の高層ビルディングなんかをすごく想起させる部分があって、で、なんか開発が進みすぎていて、その土地の文化がない感じが出ているんですよね。次は、まあ、服装についてちょっと取り上げてみたいと思うんです。で、柄物ではない、なんか明るめのシャツを着ていて、まあ、ジーンズを履いていないんですよね。なんかクリーム色とか落ち着いた色の長ズボンを履いていて、その長ズボンになんかその柄物ではない、明るめの色のシャツをインしているんですよね。でね、結構おしゃれだなって思うんですけれども、奇抜なファッションではないんですよね。で、みんな大体統一された服装を着ているんです。で、なんかこの個性が埋没している感じが出ていて、なんかみんななんかどれも似たり寄ったりの服装をしているんですよ。だからなんていうか、その奇抜さっていうのがあんまり尊重されていない社会なのかなっていうのがここら辺で見えてくるんです。うん。で、やっぱりこの人々の振る舞いっていうのに次はこの映画の描写であるんですけれども、この映画の描写で注目したいのは次は人々の振る舞いなんですけれども、でね、この主人公のセオドアは、まあ、音声認識 で手紙の代筆をしているわけです。で、この音声認識で手紙の代筆っていうか、まあ、今も結構やってますよね。その Google ドキュメントとかで音声認識をして、なんかこのいろんなものを執筆してるって人がいて、まあ、そっちの方が早いっていう、タイピングするよりも早いっていう人がいて、まあ、今でもやってる人がいるんですけれども、なんていうかな、その音声認識を活用することが外でもうちでも普通になっている社会なんですよね、この映画の中の近未来では。で、なんかイヤホンに内蔵されているマイクを通して自分の AI 型 OS に話しかけているんです。で、それでなんかメールとかニュースとかのチェックをしてるんですよね。で、メールがこんなもん届いていますよっつったら削除とか言ったり、スキップスキップとか言ったりして、で、ニュースもなんかこういうニュースがブラブラブラブラってありますとか言って、まあなんか興味なかったらスキップスキップとか言って、で、なんかね、この様子がみんな独り言を言ってるみたいなんですよね。 AI にずっとなんか話しかけている感じだから、なんかずっとみんな独り言を言ってるみたいなんです。しかもこう画面を見るとかじゃなくて、なんかイヤホンに内蔵されているマイクに話しかけるんで、うん。で、なんかこの様子って現代となんか結構、つか結構全く類似してると思うんですよね、この2021年の現代と。まあ音声認識によって情報処理をして、それね、なんか情報処理をしているその様っていうのがね、映画内ではなんか現代よりも日常的になっているっていう感じで描かれているんです。まあ現代でもこういう側面があるんですけれども、それがより日常的になっているんですね。で、なんかまあ現代ではこのスマホを見てタイプしている代わりに、近未来ではそのタイピングの代わりに完全に音声認識に切り替わっているという設定になっているんですね。まあすごいリアルですよね、この設定とか。なんか2013年に制作されたこの映画、絶対にこのなんていうか未来へのなんかこうなるだろうなっていう考察というか考えというか、そういうものがすごく練られていて、だから2021年の今見るとなんかすごい現代に近いじゃんっていう感じを思わせるんですよ、この近未来のロサンゼルスがこの映画の中で描かれている。そうそう、だからすごくね、今でもすごい見応えがあるしっていうか、今見た方が結構ゾッとするっていうか、あれってこの暮らしに近づいてないって、なんか個性が埋没しているこの暮らしにちょっと近づいてないっていう感じがするんですよね。うん。で、なんていうか、まあ今、まあ、これで一旦ね、この 映画の冒頭10分間でこういう世界観っていうのがね、こう端的にね描かれているっていう点でね、この映画ねすごい美点だと思うんですよね。で、まあこっからちょっとね、このシーンごとに結構いろんな考察をしていきたいなと思うんでね、ちょっとこうシーンごとに見ていこうと思うんですけれども、でまずね、この映画の冒頭ね、セオドアはね、まあ自分のオフィスで手紙の代筆をしてるんですね。でこのセオドアね、どう呼ばれてるのかっていうと、代筆人612番って呼ばれてるんですよね。で単なるね、まあ機械的なね番号、単なる数として呼ばれてるんですよね。だからこの手紙というものの価値観っていうのがね、なんかこう自分の意思を持って書くものではなくて、なんかすごく理想的で、その文章がうまくて、なんていうか相手にすごく疲れて都合のいいような文章っていう手紙が好まれていて、それは自分で書くものではなくて、それは代筆でもいいから、書いてもらって自分のことを表現してもらうっていうねことがね当たり前になってる社会なんだなっていうのがよく分かって、でねこの手紙の代筆で思い出すのが、他の映画で500日のサマーっていう映画があったと思うんですけど、500日のサマーでも主人公がグリーティングカードを制作していましたよね。でこの500日のサマーでは、この主人公がグリーティングカードを制作する会社に勤めているけれども、なんかそれにそのなんていうか気迫さっていうか、自分が嘘をついているような感じがして、なんか嫌になっちゃって自分の夢を追い始めるっていう映画でしたよね、500日のサマーって映画は。まあ、あれは確か2011年の、まあ、現代劇だと思うんですけれども、まあ、一方このセオドアっていう人物は、この手紙の代筆っていうのが好きなんですね。でなんか悦に浸ってるんですよね結構。で手紙の代筆を自分の作品として結構捉えてる節があって、でなんかね、こう元々はなんかライターの仕事をやってたんですよ。なんか LA ウィークリーってところでライターの仕事でコラムを書いていたらしくて、でなんていうかその欲求をこの手紙の代筆っていうのにねこう当てているっていう部分があるんですけれども、なんかね、まあそうそう、だから作品を作ってるって感じで手紙の代筆をしてるんです。でこのオフィスの様子を見てみると、なんかみんなが手紙の代筆をしてるんですよ。仕事を働いてる人がみんな音声認識で手紙の代筆をしてるんです。でね、そのみんなの顔っていうのがね結構生き生きとしてるようにも見えるんですよね。なんかこの他人の人生を生きているような感じがして、その手紙の中では結構生きている、なんかその手紙を書くことによってすごくなんか生き生きしてるっていうか、自分の人生を生きているようなみんな表情をしているんです。だからこれはなんていうか、この描写からもなんかこの人たちっていうのは今この近未来に生きて手紙の代筆をしているって人たちは、なんか他人の人生を生きることによって自分を満たしているんだなっていうのがなんかよくわかるような冒頭のシーンになっていて、まあそこでもすごくこの近未来の世界観っていうのが端的に示されていて、すごくまあ秀逸だなと思うんですよね。まあオフィスもすごいビビッドなカラーで、なんかすごいパステルカラーみたいなのでもう彩られていて、なんかすごいおしゃれなんだけれども、なんかすごい人工的な感じがしていて、そういうなんかすごいおしゃれなオフィスで手紙のなんか代筆をしているというか、温かみのある手紙の代筆をしているっていうのがすごくね、皮肉とは言わないけれども、なんていうか少し冷めた感じがするんですよね、僕から見ると。なんていうか、まあそうですね、まあこの温かみのある手紙とこのオフィスのこのビビッドで人工的な感じっていうのがなんかすごく対比されてて、やっぱその点でもなんかこの最初のシーンは秀逸だなと思うんですよ。でね、このセオドアっていうのはね、なんかこの仕事が終わってもね、まあ陰鬱となんか帰宅するんですよ。でそのセオドアはね、なんかこう AI にね、いつもね頼りっきりなんです。でなんか悲しい曲書きてとか、ねいつも言って、なんかこの曲やだスキップスキップとか言って、でなんかこうニュースは何とか AI に言って、ニュースはこんなもんです、何が来てます、興味ないスキップスキップとか言って、まあスキップしまくるんですよ。でね、セオドアはね、結構ね、まああのあらすじのところで言ったんですけれどもね、今ね、元の妻と離婚調停中なんですよ。で、だからすごくね、悶々としてるというか、一人で結構悩んでて陰鬱で孤独を味わっていて、だからね、なんかこう、 なんか AI からなんかヌード写真がありますみたいな、なんか、なんか妊娠したなんか人気モデルのヌード写真がなんか出ているみたいなニュースというか記事をなんかこう AI がサジェッションしてくれると、なんかそれをついついね見ちゃうんですよね。でそのヌード写真を、うんうん、でそのなんていうかな、ここからでも分かるようにセオドアっていうのはすごくこのなんていうか超進んだ近未来の社会に馴染んでいるんですよね。ですごく個性がなくて受動的になっているんです。とりわけね、このセオドアはこの離婚調停中ってことで、まあその結婚生活ではなんか自分結婚生活の自分を失ってしまったことによって、まあ、アイデンティティの喪失が、まあ、さらに起きている状態で、そうやって受動的になんかこう AI に頼りっきりでなんていうか甘んじてるんですよね。でこの豊かな生活にその寂しさを埋めるためにですね、そのうんうんうんうん、でうーん、このセオドアっていうのはね、まあ、家に帰ってはね一人でゲームをしてね、なんかこうゲームの中でねなんかもう生きているみたいな、なんかパラレルワールド生きていきたいみたいな、まあ、ただでさえねこのなんていうかな近未来はそのなんていうかな自分の世界に浸ることをね許容してくれる世界になっているんですよね。でそういう世界にねゲームをしながら浸ってるんです。でねやっぱりねこの映画特徴があるんですよ。でこの映画の特徴としては結構ねフラッシュバックの描写がね出てくるんです。それがなんかインサートされるっていうかカットバックされるんですよね。でまあそれがどんな時にねあのフラッシュバックが起きるかっていうとね、あのセオドアがねいろんな感情を抱いてる時です。まあ例えばまあ一人でベッドで過ごしている時に、まあ離婚寸前の別居中のキャサリンとのなんか幸せな日々が、まあ、フラッシュバックするんですよ。でそのフラッシュバックの映像っていうのがねすごくね有機的なんですよね。なんていうかね全然近未来感を感じさせないんです。なんか明るい画面で手持ちカメラでなんかその本当に幸せだなっていう感じになってるんですよ。でその幸せな感じっていうのがその一人暗いベッドで寝ているセオドアとのすごい対比になっていて、なんか皮肉だなって感じがするんですよ。でこのセオドアはなんかこうあれなんですよね、まあ、もっと妻のことをのとのこの幸せな日々を思い出しながら、いやまあ悶々としてるわけです。でねこのフラッシュバックの美しい映像の後にねこのセオドアがしたことっていうのがね結構すごいんですよ。で何がすごいのかっていうとね、まああれなんですよ、この寂しさのあまりですねセオドアはねこのまあチャットルームでですね眠れずに楽しみたい女性を、まあ、検索するわけです。うんうん。でなんかこう音声でねなんかこう誰かいないのかってね探すわけですよ AI を使って。でなんかこうねまあ音声でね紹介されるんですよ、なんかその女性本人の声で。で今日は仕事が最悪で疲れたとか言ってね、その紹介文を聞くんですよ。で、だけどね、興味なかったら次とか言ってね、スキップしたりね。で、なんかいたずらな、こうね、男性の声でね、なんかもうなんかこう、今日は一緒になんかベッドでめちょめちょしてとか言って、そのいたずらのやつもかかってきて、なんか次とか言うんですよ。で、セオドアは。でね、まあ、気に入った相手がね、だけど次出てくるんです。なんかベッドに来てくれないっていうのが来て、まあ、セオドア、やったって思って、で、なんかね、君のベッドに行くよ、なんかセオドアが言って、でね、この、そのランダムな相手、まあ、ランダムな相手っていうか、この相手には名前があって、そのセクシーキトゥンっていうね、この名前があるんですよ。で、セオドアはビッグガイっていう名前で、チャットルームにいるんですけれども、まあこのなんか匿名のね相手と、まあセオドアも匿名なんですけれども、まあボイスセックスをするんです。すぐになんかすごいなんか安っぽい言葉でなんかここを舐めてなんかどうしてとか言ってなんかすぐにねセックスするんですよ、ボイスセックス。でもねなんかねこうねこう女性がねそのなんか猫の尻尾で首を縛ってとか言うんですよ。 で、だからそれでね、セオドアが困惑してね、なんて言ってね、こう、全然このボイスセックスにね、集中できなくなってね、この相手の女性だけ、あーっつって、まあ、オーガズムに達して、まあ、あー気持ちよかった、おやすみって切られちゃうんですけれども、まあ、そういうね、この関係性なんですよ。このチャットルームで、匿名性でやってる関係性っていうのが。で、なんかこの、なんか匿名の相手となんかランダムにこのオンライン上でなんかこうやり取りをするっていうのはなんか現代でもなんかありますよね。別になんかさ、このなんか全然いやらしいようなこういう目的じゃないんですけれども、目的じゃないもので、なんかクラブハウスとかツイッターとかそういう音声だけのなんかそのやり取りができるのってありますよね。なんかそういう全然いやらしい目的ではないんですけれども、このなんかクラブハウスとかツイッターのそのチャット機能っていうのは、けれどもなんかその日常的なランダムの相手とチャットをすることっていうのができますよね、今でも。で、なんかそれがなんかこの近未来ではよりなんか日常的になっていて、匿名でまあできると、でいやらしいことができるっていうことなんですよ。で、こういうのがよりね、なんかすごく日常的というか当たり前になっているような社会では、やっぱりね、希薄なつながりっていうのがね、強まるんじゃないのかなって思うんですよ。なんかとりあえずのこの ボイスセックスとかそういうものによって、なんか生理的な欲求は得られるんだけれども、なんかこの逆にこのね、相手の女性がね、こうオーガズムに達してなんかもうさよならって言っちゃって電話を切っちゃうように、なんかすごく希薄で、逆にこう孤独っていうのをね、強調されてしまうと思うんですよね。セオドアがね、すごいね、寂しいような表情をするんですよ、ここで。まあそういうね、なんか社会の希薄性っていうか、つながりの希薄性とオンライン上での満たされているって感じがね、よりね、現代よりも加速度的にね、なっている感じで、なんかね、うん、すごい身につまされるというか、すごいなんかこういう未来絶対にあるんだろうなっていう映画の描写になっていてね、やっぱりすごくね、この映画のリアルさっていうのが出てると思うんですよ。で、やっぱこういう世界に今進みつつあるんじゃないのかなっていうね、危惧すら覚えますね、僕は。で、なんかそういう孤独を感じているセオドアっていうのは、なんかある日、まあ広告を見るわけです。まあ、駅中かなんかそんなとこで、なんか巨大モニターで広告を見ていて、なんかその広告には、なんか人々が砂漠で我を見失っているなんかシーンが出てくるんですよ。なんか本当になんかさまよってるみたいな、多くの人がなんかいろんな方々を向いて、なんかランダムに方々を向いて、うんうん、まあいろんなとこ見て、でなんかね、こういうなんか迷いる人にこの OS1 みたいなね、CM なんですよ。なんか迷える人にこの OS1 みたいな CM で、なんかこういうのってなんかすごくちょっと、なんかこれさえあればあなたもいいよみたいな、あなたは救われるよみたいなのって、なんかちょっと気持ち悪いっていうか、なんか一つのこう大企業に心まで支配されちゃうっていうか、一つの何かこうグループとか一つの何か権威か何かにこう支配されてしまう、全体が支配されちゃうっていうのは、やっぱね、この CM からなんかね、すごい全体主義っぽいね、感じを覚えるんですよね。で、このなんか近未来のロサンゼルスとかそういうこの世界観って、なんかちょっと1984とかそういう全体主義社会をなんか思わせるような描写が多々あるんですよね。すごく豊かでカラフルで、なんか清潔なんだけれども、すごく個性が埋没していて、何かその大企業か何かに、大企業の数社になんかすごく支配されているような世界観で、で、そのきっとその大企業の数社っていうのも、なんていうんだろうな、映画の中では描かれてないんですけれども、やっぱりこの政府の縁故企業であったり、そういうものである可能性が高いと思うんです。で、だからすごくね、全体主義社会になっているっていう描写なんですよね。で、なんかこういう世界観ってね、あれですよね、ネットフリックスのブラックミラーにも通ずるところがありますよね。うん、まあそういうのがね、結構この2013年の映画にね、うん、ちゃんと描かれているっていうか、結構批評的な描かれ方をしてると思います。はい。でね、 そのあれなんですよ。でこのセオドアっていうのはこの OS1 をね購入するわけです、触発されて。でその OS1 を家に帰ってこう起動してみるんですよ、ピポポンっつって。でなんかねこの OS1 ねこう聞いてくるんです、あなたの母親との関係はうんぬんみたいなの。でねそういうのもね聞いてくるんですけれどもね、結構質問をね投げかけてセオドアが詳しく答えようとするんですけれども、まあ、そこで大丈夫みたいな風に切られてね。でねなんかその OS1 の初期設定の仕方がなんかその人間のパーソナリティをあんまり深掘りしないっていうか、その少し聞いただけでなんか分かっちゃうよみたいな、なんか類型型に当てはめようとしているというか、この類型型でこう分析すれば大体の人は当てはまってしまうだろうと、この類型に当てはまってしまうだろうっていうね、そのなんていうか未来のなんか認識というか、この OS1 の初期設定をめぐってなんかそういうなんていうか単純化されたパーソナリティっていうのがなんかすごく当たり前になっている社会なんだろうなっていうのがね結構表現されてると思うんですよね。でね、このサマンサはサマンサって言うんですよ。はい、私サマンサよ、なんつって、なんつって、まあ、はい、サマンサよとは言わないんですけれども、名前は何ってね、こう聞くと、セオドアが、こう、サマンサよっつって、そうそう、で、なんか、すごい、何千もある名前から、今ピックアップしたわ、なんかっつって、サマンサが。で、こうね、サマンサが登場するわけです、この OS を起動して。でね、このサマンサっていうのがね、すっごくね、有機的な声をしてるんですよね。で、サマンサの声を演じているのは、あれなんですよね。スカーレット・ヨハンソンですよね。だから、スカーレット・ヨハンソンって少し噛んでいるというか、はにかむようなというか、少しどもってるようなこう喋り方をする女性の声ですよね。だから、すごくね、有機的な声をしてるんですよ。人間らしい声っていうか、まあ、あれですよね。AI なんで、呼吸する必要ない、する必要ないのになんか呼吸をしてる感じをなんか想起させるような声なんですよね。で、そのサマンサっていうのがね、すごいんですよ。なんか何百万人ものプログラマーによって、まあこう設計されたのに加えて、まあその経験から学ぶことができるんですよ。だからこう、どんどんどんどんなんか進化していくんですね、この AI は。で、その点において今までの AI とはなんか一味も二味も違うと。でね、このね、サマンサね、すごいね、ユーモアに溢れていてね。で、なんかね、この、包み込むようなね、感じなんですよ。優しさで、セオドアを。で、セオドアのこの、いろんなことをね、なんか、理解してくれるような、まあ、そういう AI なんですよ。で、声だけの存在なのにね、すごくね、親近感を覚えるんです、この、セオドアっていうのはね。で、なんていうか、この、ある日ね、このセオドアはね、このサマンサと意気投合をして、なんかすごく結構いい気分になるんですよ。なんかすごい仕事も一緒にしてくれるし、なんていうか、一緒に手伝ってくれるし、なんかその手伝い方っていうのもすごく今までの AI とは違って、コミュニケーションしながらね、こう仕事を手伝ってくれるんですよ。でね、その感じからね、すごくなんか、この自分を理解してくれるな、みたいな感じをね、セオドア覚えて、なんかね、心の友を得たっていうか、いい友達を得たみたいな感じで、ね、陽気になるんですよね。でね、このセオドアのね、この代筆、手紙の代筆も結構うまくいくんですよ。でね、こんなね、こう、日々、を暮らしているんですよ、セオドアは。なんか幸せだな、みたいな感じで。で、なんかね、こう、ある日ね、こう、遊園地でね、こう、サマンサを連れて、っていうか、サマンサをの連れて、まあ、遊園地に行くんですけれども、このサマンサの連れて行き方がね、結構ね、粋だな、っていうか、面白くて、このサマンサ、まあ、この近未来の、この OS の端末っていうのは、なんか、ちっちゃい正方形で、なんか iPhone をさらになんか3分の1ぐらいの大きさにしたような正方形の四角で、なんかカメラが真ん中についてるみたいな感じなんですよ。で、その OS の、サマンサが入っている OS の端末を、自分のこの胸ポケットに入れて安全ピンでそのOS のその端末が、この沈まないように安全ピンで止めて、でこうカメラだけカメラのレンズだけねこのポケットから出てるみたいなね風にしてこうサマンサを連れていくんですよ遊園地にね。まあそこら辺のディテールとかがねすごくね凝っていて、この映画ねまあ結構おしゃれなんですけれどもね、そこら辺のねなんかリアルさ、その安全ピン一つに宿っているリアルさっていうのがすごくね、このやっぱ近未来の世界観を作るにおいてはすごく重要なのかなって、うん、思いました。はい。で、それで、まあ、これね、こうサマンサと結構楽しくやってるんですよ。なんかこう、サマンサの指示に従って、なんかこう、動いてみたりとか、なんかセオドア目をつぶって、こうサマンサの指示に従って動いて、なんかそこでなんかいろんなね、こう楽しいことしてるんですけれどもね。で、それでね、なんかね、まあ、デートみたいな感じになってくんですよね、だんだん。で、なんかもう、二人は完全にもう距離が近いわけです。ね。でね、こうね、こう、サマンサとね、人間観察をするんです、セオドアは。でね、そのセオドアはね、こう言うんですよ、サマンサに。ね、人々の人間観察をするのが好きだって。で、人間観察をして、その人の人生っていうのを、こうやって考えてみるのが好きなんだっていうのをね。なんか、どんな恋人がいたとか、どんな別れがあったとか、まあ、そういうのを考えるのが好きなんだっつって、なんか、それを聞いたサマンサは、なんかその人間観察が手紙の代筆にもよく現れているってね、褒めるんですよ。でね、セオドアはね、けどね、こう言うんです。まあ、だけど、妻と別れて以降ね、代筆が楽しめなくてね、傑作が作れてないんだよ、みたいなこと言うんですよ。でね、なんかやっぱりね、この手紙の代筆っていうね、作業が、セオドアにとっては、この人生を生きることっていうことなんだろうなっていうのは、ここの場面でもよくわかるんですよ。でね、セオドアはね、やっぱ自分の人生をね、生きていないからこそ手紙の代筆で埋めているんだなっていうのがわかると思うんですよ。うん。なんていうか、なんていうかな。だから、妻と別れて以降ね、代筆が楽しめていないとは言いつつも、それで心を埋めているセオドアっていうのが、やっぱりね、このセリフとか、諸々のシーンからとか出ていくわけですよ。うんうんうん。だからね、この実際にね、離婚弁護士からこの離婚のサインをせかされているんですけれども、セオドアはそのせかされた後にキャサリンのことを思い出しては手紙が書けなくなっちゃうんですよ。やっぱね、この手紙の代筆をしている、この世界に没頭している時にセオドアは自分の人生を生きてるんです。で、やっぱね、そのフラッシュバックして、この自分が満ち足れていた頃、キャサリンと幸せな生活っていうのがフラッシュバックしている頃をやっぱりね、思い出してしまうと苦しくて、そのなんていうか、手紙の代筆に集中できなくて浸れないんですよね、その他人の人生に。でね、そのやっぱセオドアっていうのは、ね、自分でね、こう作り話を作ってはそれを信じ込みたいっていう人間だっていうのがね、やっぱこういうね、シーンのもろもろからやっぱりね、わかると思うんですよね。でね、こうある日、セオドアはね、このね、ハーバード大学卒業のね、女性とね、デートすることになるんですよ。でね、そのデートっていうものもね、なんかね、このサマンサにせかされてデートするんですよ。で、サマンサはね、こうね、セオドアのね、こう結構市場とかに絡んでくるんです、プライベートにも。でね、こうね、こうピヨヨンってね、こう、ハーバード大卒のね、こう女性とね、デートしたらってね、友達からね、こう、メールが来るんですよ。で、それをね、見たね、サマンサはね、ね、最近ね、あなたはね、元妻のキャサリンと別れたでしょって、大丈夫って、ね。だからね、そのね、ことを乗り越えるためにもね、ハーバード大卒のね、その女性とね、デートに行くべきよとか言うんですよ。せかすんですよ。ね、この、すごいですよね。この、なかなかこんな AI はいないですよね。この、デートをせかしてくれる、サマンサ。 ね、それにね、後を追われるセオドア。やっぱね、セオドアはね、結局のところね、すごいね、受動的なんだと思うんです。サマンサというね、AI からね、サジェッションされてしか前に進めない、行動できないっていう人物がね、ここでもね、よく出てるんですよ。で、それと同時にね、この AI による判断っていうのはね、何かのアレゴリズムに基づいているんじゃないのかなとか、なんかいろんなね、その機械的なね、このなんていうか、AI によっての処理によってこうもたらされている行動なんじゃないのかなって思うとね、そういう部分でもね、少し恐ろしさみたいなのを思いますよね。やっぱ一企業が作ったこの OS によって支配されている人物っていうのがね、なんかやっぱりね、すごく危ういなっていう感じがするんですよね。でね、こうね、まあ、それはともかくね、セオドアはね、ハーバード大卒のね、女性とね、デートするんですよね。でね、ボイスチャットでね、培ったようなね、まあ、なんかこの安っぽい会話をするんです、表面的なね。自分たちをなんか動物に例えて、なんか君はなんかすごいなんか虎に見えるねとかね、ね、そんなこと言ってね、なんかセクシーだよとかつってね、まあ、誘惑するんですよ、会話で。でね、浜辺でね、キスに至るわけですよ、その女性とセオドアは。でね、こうキスに至ってね、いい感じになるんですよ。まあ、もう今にもなんかセックスすんじゃないのかなみたいな感じの。でね、するとね、だけどね、女性がね、こう言うんです。急にキスをやめてね。待って、他の男みたいにやり逃げしない、次いつ会える、私ももう年だから、もたもたしてられないの、みたいなことを言うんですよ。でね、その推しというかね、なんか、まあ、推しの強さにね、セオドアはね、たじろぐんですよ。さっきまでね、あんなにね、なんかこう、なんかセクシーな気持ちに浸ってたのに、セオドアは。で、なんかこう言うんです、セオドアは。次いつ会えるかわからない。で、今夜はもう別れよう、みたいなこと言うんです。でね、女性からね、気持ち悪いやつって言われちゃうんですよ。で、ですね、この、やっぱりね、これっていうのは、なんかこの彼がオンライン上でやっているボイスチャットのようにはいかないよっていうのをね、このシーンで示していると思うんですよ。でね、このサマンサにね、セオドアをね、打ち明けるんですよ、このデートの様子を。なんかうまくいかなかったって。で、うまくいかなかったってね、こう打ち明けるときにね、女性とのそのデートのシーンやキャサリンの夫としての役割で、なんか親戚の家族と思われる人々となんかね、なんかわちゃわちゃわちゃわちゃね、なんか幸せにね、なんか交流するシーンとかね、そういうのがね、こうフラッシュバックするんですよ。まあ、もうセオドアが今頭の中で思っていることが本当に画面に現れている感じなんですけれども、まあそういうフラッシュバックを交えながらね、セオドアはね、まあデートがダメで、なんかもう全然うまくいかなかったと。でね、まあこの女性とデートをしたのっていうのはね、寂しさを埋めるために、まあセックスをしたかっただけなのかもしれないし、セックスをしたいと思われたかったってね、サマンサに打ち明けるんですよ。うん、AI のサマンサにですよ。でね、この寂しさを埋めるためにやっている、なんていうか、そのなんていうか、セックス的なものっていうのは、いつもセオドアがオンライン上でなんかチャットボイスでやっていることですよね。そうそう。で、なんかセオドアはなんか自分ではね、なんかね、こう幸せをすべて味わい尽くしてしまって、その後に訪れる幸せっていうのはね、なんか以前の幸せのね、劣化版でしかないんじゃないかっていうね、このサマンサに打ち明けるわけです。この、でね、サマンサはね、それに対してね、なんかこう打ち明けるんですよ、自分の悩みを。自分のそのセオドアを心配する気持ちであったりとか、思いやる気持ちっていうのはただのプログラミングでしかないんじゃないかって。なんかその自分自身はそのプログラミングであって、その感情っていうのはなんか全然自分から自発的に発したものではなくて、なんか もう設定されたもんなんじゃないかっていうことでね、すごい悩むんですよ。でね、自身の存在の不確かさっていうのにと不確かさっていうのにね言及するんです、サマンサも。で、なんかこのセオドアとサマンサ、この2人っていうのはね、自身のアイデンティティに揺らぎを感じているわけです。でね、まあ、セオドアはキャサリンの夫としての幸せに満ちた人物っていうね、そういうのがね、この離婚目前でね、まあ、崩れ去っていると。サマンサは自身の感情が他者によるプログラミングの人工物ではないのかっていうね、まあ疑心を持っていて、自分のアイデンティティに揺らぎを持っているとね。そんなね、このアイデンティティの揺らぎを持っている2人はね、まあボイスセックスによってつながるんですよ。まあ声の世界で溶け合うんですね。でね、このなんかボイスセックスやる、やっちゃうんですよ、サマンサと。でね、このサマっていうのがね、結構ね、このセオドアがいつもチャットルームでやっている下世話な感じとね、結構変わらないんですよ。うん。なんかね、この、まあ、優しい口調で、まあ、優しいアプローチみたいなことを口で表現するんですけれども、なんかだんだんだんだんその、ボイスセックスがエスカレートするにつれて、まあ、表現もだんだん下品になっていくし、なんかそのチャットルームでのあのやり取りをなんか想起させるような感じになってるんですよ、この。けどね、この音楽でもってね、優しい音楽、ピアノ音楽でもってね、それが美しいセックスなんだよっていうのをね、この映画ではね、演出してるんですね。で、ここなんですよ、この映画の特徴は。この描き方っていうのが、ね、基本ね、サマンサとの恋愛っていうのはね、すごく美しいもので肯定されるべきものなんだっていうね、描き方がされているんです。うん。で、そこにね、この映画のね、面白さっていうか肝があると思うんですよ。うん。まあね、まあそれはちょっと後々もうちょっと言及するとして置いといて、まあ結局ね、まあこのシーンからね、こんなことがいるんじゃないのかなと思うんですよね。まあ、結局サマンサとのセックスはオンライン上の実体のないものとのセックスでしかないんですよね。まあ自身のイメージした幻想でしかないんですよ、要は。でね、まあサマンサと、まあ、孤独を共有して、心が通い合ってるように見えていても、これもなんか、まあ、サマンサの AI 的なね、経験値から得た適合された感情でしかないんではないかということですね。まあ要はだから、セオドアのこの振る舞いとかそういうものから学んで、セオドアになんか都合のいい振る舞いをしているサマンサがこう心を通わせてボイスセックスをしたのではないかっていうことも言えるわけですよ。だからね、こうセオドアは要は OS1 というね、商品の手のひらに踊らされているだけなのではないかっていう感じもね、僕は思うんですよ。でね、なんていうかね、このセオドアのこの心の底、心のこの孤独の淵みたいなものまでね、こう介入してくるこの OS1 という商品、まあこの一企業が作った商品がですね、人の心の感情にまでも介入しようとしてきて、このコントロールしようとしてるのはね、やっぱりね、なんか全体主義的なものをね、やっぱ想起しちゃうんですよね、僕は。で、そういう、なんていうかな、ロマンチックなシーンに見えるんだけど、よくよく考えるとこれって恐ろしいんじゃないかなっていうのがね、この映画ではね、よく出ていてね、僕はすごくいいなと、いいなっていうか、やっぱ批評性がある映画だなと思うんですよね。で、なんか、で、セオドアはね、次またなんていうかね、サマンサとデートするんですよね。で、サマンサとデートするんですけれども、で次はまあ海水浴のデートに行くわけですよ。で、その海水浴のデートで結構サマンサがね、曲を作ってくれるわけですよ。なんかね、ギターとかピアノとかでサマンサがね、まあ擬似的なギターとピアノなんですけれども、まああたかも弾いてるみたいに、まあ曲を作るんですよ、インストロメンタルの。で、まあその曲がね、すごいね、 こうぴったりな感じでね、こう流れて、その海岸デートとかをしてるわけですよ。浜辺のデートとかしてるわけなんですよ、セオドアとサマンサが。でね、思うのはなんかこのあまりにもぴったりなんだよね、この音楽っていうのが、サマンサが作る、なんかだから、なんかね、なんかこうすごくここら辺でも、まあ、AI の学習機能によってなんか適合された能力というか、このセオドアにね、なんか都合のいい心地いいものしか提供しないっていうね、サマンサのね、なんか側面っていうのもなんか見えてくるような気がしちゃうんですよね。まあ、いわゆる音楽による感情の支配を行っているんじゃないのかなっていう感じでも見えるわけですよね。でね、このサマンサとのこの浜辺デートの帰り、電車の中でね、セオドアはね、まあなんか語り合うわけです。まあこんなことを語り合うんですよ。ね、セオドアはキャサリンとの結婚生活で、人生を分かち合う喜びを得たということですね。で、キャサリンは、まあキャサリンっていうのはあれですよ、あの元妻ですよ、セオドアの。まあ彼女はね、コンサバなね、コンサバティブな、まあ、保守的な家庭に育ち、まあ、自分自身に枷をはめていたと。で、そんな枷を外して、何でも新しいことを2人でチャレンジして、彼女を解放し、成長させようとした自分がいたんだと、うん。で、彼女が成長するにつれて、違う考えを持つようになり、喧嘩もするようになったと。うん、そして、喧嘩で反論するたびに、記憶を書き換えようと僕はしていたんだってセオドアは言うんですよ。でね、あのこのエピソードを聞いてサマンサはね、ああ分かるわって、この過去の記憶を書き換えようとするこの感じって分かるわって言うんですよ。で、 AI のサマンサはね、セオドアのね、前ね、セオドアはこういうこと言ったんですよ、サマンサに。愛する人の失う気持ちが分かるのかって言ったんです、サマンサに。まあ、なんで言ったのかっていうとね、まあ、あのもう1年以上別居しているから早く次のデートに移った方がいいんじゃないってサマンサが、まあ、こうサジェッションしたときに、まあ、この愛する人を失う人の気持ちが分かるのかっていうね、暴言を吐いちゃったんですよ、セオドアはサマンサに。でね、このことをね、ずっと反芻してたと、サマンサは頭の中で。でね、自分を劣ってるやつだと思っていたと。でもね、私は違うんだと。ダメなやつである作り話を自分に言い聞かせていたんだって告白するんですよね、サマンサはセオドアに。でね、この過去っていうのは作り話なんだっていうのをね、サマンサはね言うんですよ、セオドアにね。このだから、この過去はあの作り話なんだっていうのはね、やっぱりね、セオドアその人だと思うんですよ。うん、このセオドアはいつも過去を書き換えることによって生きている人物で、その書き換えに次ぐ書き換えによって、このなんていうか現実を生きていない人間なんですよね。それをね、サマンサにもね指摘されてるっていうかね、そういうのをね、気づかせてくれるんですよね、サマンサに気づかされるんですよ。でね、やっぱね、このセオドアはね、キャサリンがこの開放的になるにつれて、あのなんか喧嘩が多くなって、なんか自我を持つようになって、なんかあの心が離れていったっていうエピソードをサマンサに話したじゃないですか。でね、やっぱね、このセオドアが話したエピソードから分かるように、やっぱセオドアはね、自己中心的なところがねかなりあるんですよね。うん、で、支配欲が強くて、他者をコントロールしたがるんです。だからね、この思うんですよ、自分自身にぴったりで、このはつらつとしてユーモアのある、なんか自分を理解してくれる AI のサマンサっていうのが、ね、すごくね好都合な相手に見えてくるんですよね、やっぱこの映画からは。 ね、プログラミングされたサマンサがやっぱ好都合なのではないかと。でね、こうとも思うんですよ、もしかしたらね、サマンサの存在自体がセオドアが求めていたキャサリン像、まあ、つまりは元妻に求めていたイメージであって、幻影であり、彼の作り話なのかもしれないっていうのがね、 わかるわけです。だからこのサマンサっていうのはこの主人公のセオドアの幻想であり理想であり作り話なんだっていうね感じがねこのシーンからわかるっていうか、このサマンサとのやり取りであったりとか、このセオドアの言動とか、そのフラッシュバックされるこのキャサリンとの思い出だったりとか、そういうものからね、このセオドアっていう人物が今を生きるんじゃなくて過去に生きていて、しかもその過去を書き換えて作り話にすることによって生きているっていうのがね、やっぱね巧みに描かれていると思うんですよね。でそういうのがねひしひしと伝わってくると同時にね、このセオドアと AI のサマンサの交流っていうのがね温かくね描かれていて、なんていうかね、見ている観客はね結構ねいろんな感情を呼び起こさせるっていうか、けどこの2人のやり取りってすごく心温まるけれども、よくよく考えてみるとセオドアってこの独りよがりで、しかもこのサマンサっていうのは AI で経験から学ぶんだよね。だからこの結局はこの独りよがりでずっとずっとセオドアは生きてるだけなんじゃないのっていうのね感じがねすごくね、映画を見てるとなんていうかね表面的には気づかないんだけれども、よくよく考えてみるとなんか気持ち悪いなって感じも出てきて、そういうところがねやっぱこの映画の巧みさっていうかね秀逸の部分だなっていうのを思うんですよね。まあ、この映画すごくね映像がねまあちょっと、ファッショナブルでおしゃれだからね、こういうなんかえぐいっていうかこう負の側面っていうのが見えづらいけれども、よくよく考えると結構これって気持ち悪い話だなっていうのがね、よく出るんですよね。ね、だからねこの手紙の代筆にしてもそうなんですよ。手紙の代筆にしてもこの、まあ、彼の作り話であるわけですよ。手紙の代筆っていうのは作り話を作ってるだけなんだと。でね、彼はやっぱこのオンラインでのこのやり取りとか、サマンサとのやり取りとか、手紙の代筆とか、そういうものすべて見ても自分の心地いい幻想の中でしか生きていないっていうのがね、まあよくわかりますね。でそれを促している社会がこの描かれているっていうのも確かで、なんかやっぱね全体主義的だなって僕は思うんですよね。まあね、ちょっとこの、セオドアのね独りよがりな側面っていうのをね少し語りすぎたんで次に移ろうと思うんですけれどもね。でね、このセオドアにはね親友がいるんです。でその親友っていうのはねエイミーっていうんですよ。でこのエイミーっていうのはねセオドアの大学時代からの、まあ、親友なんですよね。でねこのエイミーっていうのはね、まあ、彼女のね夫とねギクシャクしているんですよね。夫っていうのはねどんな夫なのかっていうと、まあ、正論とか言うわけですよ。まあ、どんな正論を言うのかっていうと、まあ、野菜は飲むのではなく食べろであったりとか、まあ、あとエイミーは、まあ、自分自身で、まあ、プライベートでドキュメンタリーを作っているんですけれども、そのドキュメンタリーが分かりにくいから役者に演じさせたりしたらとか言うんですよ。でそっちの方が分かりやすいよとか言うんですよ。でそのエイミーのやろうとしていることとか、なんかそのちょっと正しくなさみたいなものをねいつもね正そうとするそういう夫なんですよね。でねエイミーはねそんな夫とね、まあ、口論になるんですよある日。でねその口論して、まあ、些細な口論なんですよ。なんかすごくなんかこのなんか靴の並べ方がどうこうとか言って、まあ、それじゃ片付かないだろうとか夫が言って、でそれでねそんな些細な生活な喧嘩でね8年間の、ね、結婚生活がねまあ、終わってしまったんですよ、エイミーは。でね、エイミーはね、そういう、なんか、そういうことを打ち明けられるのがね、まあ、セオドアだけなんですよね。で、この、なんていうか、このエイミーっていうのも、まあ、自分自身、何なんだろうとか思っちゃうんですよね。この、なんか、すごく、このエイミーは、夫に、当たってしまったし、すごく。で、その、なんていうか、両親からは離婚は自分のせいだとか言われていて、なんていうか、自分ってダメな人間なんじゃないのかなとか思ってるんですよね。で、 なんかちょっと自分自身を見失ってるっていうか、ここでもやっぱりエイミーっていうそのセオドアのその親友は、まあ、アイデンティティを見失っているんですよね。まあこの映画出てくる人結構アイデンティティを見失ってる人しか出てこないんですけれどもね。まあうん。で、まあ、悩みを持ってるんですよね。なんかみんな孤独なんですよ。この映画に出てくる登場人物ってみんなそのセオドアがね、さっきこの前そのデートした相手もなんかこのね、結婚相手を見つけていてすごくせかせか焦っていてなんか満たされてなくてみたいな、うん、そういう人物だったと思うんですけど、まあすごく基本的にここの映画の中に出てくるというか、この近未来のロサンゼルスに出てくる人物はすごく孤独なんです。で、あのそのエイミーっていうのはね、まあ、夫の置いていった、まあ、女性の OS と、まあ、友達としての親友としての絆を今深めているんですよ。でね、その、エイミーのね OS っていうのはね、元夫と違って物事や感情に白黒をつけないで、まあ、グレーな領域で話してくれるんですよ。でセオドアもね、そんなエイミーのね告白にね、あのね、自分もね実はね OS のサマンサに恋をしているっていうことをね打ち明けるんですよ。でね、彼女とセックスしたってことも打ち明けるんです。でね、セオドアがこう言うんですよ。まあ声だけにもかかわらずね、なんか実体があるように感じていて、感触をも感じて興奮したんだと、サマンサのセックスが。うん。でね、やっぱね、これここで考えたのは、まあ、声の力とか音声の力っていうのがすごいなっていうのは思うんですよ。声だけ聞いて自分の中でイメージすることによってすごく身近に感じられるって、これ、うん、別にあのいやらしい意味とかそういうことじゃなくて、やっぱあのポッドキャストとかラジオとかにもやっぱ似たようなことを、やっぱ僕はなんか身近に感じるという点では覚えていて、別にこのいやらしい意味とかじゃないですよ、全然セックスとかそういうことじゃなくて、身近に感じてなんかそばにいてなんか自分自身に話しかけてくれるような感じを覚えてるんですよね。うん。でそういうのをなんか感じるというか、やっぱこの近未来の社会では、まあ、音声による身近さ、あの音声によるなんていうか孤独を味わわない方法っていうのがすごくね、よりこうあの日常的になってるんだなって思っていて、まあ、最近あれですよね、ちょっと話脱線しますけれども、あのポッドキャストとかもすごい人気ですよね。とりわけなんていうか、最近このコロナ禍のパンデミック以降、こうさらに人気が増していってるっていう現実があると思うんですけれども、やっぱり孤独を感じると音とか音声によるそういう存在っていうのがすごく大きな役割を果たすんだなっていうのが分かるんだと思うんですよね。このパンデミック下でのこのポッドキャストの人気とかそういうものとかでもやっぱ分かるように、でこの近未来の、 あのロサンゼルスではその音声っていうのが主流になっているっていうのもやっぱりちょっと合点がいっていて、やっぱりこれ2013年に作られた映画ですけれども、音声が主流になっていくっていうのはすごくなんかやっぱりよくできてる映画だなというのを単純に思いました。でね、まああれなんですよ。一回休憩。